ボンクラ映画館支配人の佐藤一でございます。今回で150回目を迎えることができました。100回記念、そして中野秀夫のゲスト会に続き3度目のこの方のご登場です。
あ、どうもどうも、山本隆二でございます。
はい、
また今回も呼んでいただきましてありがとうございます。ありが10匹ありがとう、
はい、
ですね。すいません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
前回ボリューム5までタイトルをカウントして配信したんですけども、うん、その後ですね、まだお聞きしたい話がありまして、
うん、はい、
再びご登場願いましたということで。
なるほど、
はい、
何でも聞いてください。
はい、プロフィールはちょっとボリューム1の方で、
はい、
ご紹介させていただいたので、バックナンバーを聞いていただくということで、
あとウィキペディアなんかでね、
はい、
読んでいただいて、
はい、
なんだこいつだと驚いてください。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで早速まず嵐寛寿郎先生のお話を、う
んうん、はい、私の王子にあたる、
はい、
はい、昨日もね、
はい、
うちのお店にお客さんが来てね、本当は隠し子じゃないかってね聞いてきた人がいるんですよ。
はい、
それは実はそういう話もね、噂もあったんですけどね、
はい、
それはねよく知らない人なんですよ。
はい、
それはうちの親父のことが抜けてるわけです。
はい、
ね、うちの親父はじゃあどうなるんだ
って
ね、
はい、
先生の隠し子じゃないですよ。僕は王子に当たるんです。
はい、
はい、すいません。
はい、若い頃ご病気されて、
あ、先生にまずですね、
はい、
子供はできないんです。
はい、
はい、その通りです。はい、先生若い頃に老いたがしすぎましてですね、子、はい、種がなくなったそうです。
はい、
はい、
大丈夫ですかねこれは。はい、あ、でもご自身の著書ってありますね。
はい、
その話
いたします。
はい、
子種おまへんにゃ。はい、そういうことでございます。
はい、はい、ちょっと私の中でですね、
はい、
龍二さんから以前伺った話で、
うん、
すごい驚いた話がありまして、
はい、
男はつらい。
はい、そうですね、
虎次郎と殿様。
虎次郎と殿様、はい、そうなんです。まあね、先生は、まあ、お年でなんだか自分に関わらないものはあんまり興味のないお方だったんでね、
はい、
正直男はつらいよっていう作品が あるということをご存じなかったみたいなんです。はい、はい、で、まあ、当時の坂上さんっていうマネージャーさんに、まあ、言われてこういう話が来てると、うん、なんかピンとこなかったみたいです。
はい、
でもう一つ同じ時期に東映の方のね、
はい、
トラック野郎、
はい、
の方のお仕事も来てましてね、はい、依頼が先生はそっちの方の方が出たいなと思ってらっしゃったみたいなんです。はい、それはなぜかというと先生はもともと新東宝の方ですので、はい、トラック野郎の主演の菅原文太さんは、はい、新東宝の元専属俳優さんでいらっしゃったんで、はい、できたらまあそのね昔の仲間のなんだかシリーズ人気シリーズにゲストで花を添えてあげたいなと思ってらっしゃったみたい で、はい、でしかも東映もね、
はい、
脇役になってから随分お世話になってる会社だったんで、まあできたらそっちの方に出たいなと思ってたらしいんですけど、まあ、正直そのどっちに出た方がいいかよく分からなかったらしいんですよ。
はい、
でまあなんか僕を電話で呼び出しましてね、ジャリー、こういう話が2つ来とんやけど、ジャリーとしてはどうやって聞くから、
はい、
まあ僕は正直なところを言ったわけです。それは先生逆ですよと、
はい、
先生はご存知ないかもしれないけど、まあ、その今ね、男はつらいよって言ったらもう国民的な映画になってて、はい、大体でもね坂上さん自身も何度も言ってたそうなんです。マネージャーの、
はい、
もうだけど要するに最終確認だったと思うんですよ。
あ、
まあ、僕に花を添えようっていう気持ちもあったかもしれない、ね、念のためだ、はい、大体本当はねお金も相当違ったと思うんだよ。多分寅さんも絶対よかったと思う、
はい、
だけど最終確認ですよ、
はい、
一応若い人の意見を聞きたい、はい、こういう話があんねんけどじゃあリッドやってから先生これはね本当に寅さんに出た方がいいと思いますよ。先生の気持ちも分かるって言ったんです、
はい、
その新東方のことを考えるとねいろいろ大変ご苦労されて今今日やったって今ね出てこられてそれに花を添えてあげたいって気持ちもあるけどここは先生一発ね寅さんに出た方がね、先生がいつも持ってるその若い人に覚えてほしいんだっていうね、
はい、
昔の人はほらもうみんな先生のことはよく知ってるから、
はい、
若い人に覚えてもらいたいっていうことでまずそれを第一に考えてるんだったら寅さんに出た方が僕は絶対いいと思うんだったらそうか分かったやっぱり坂上に言ってること間違いないなっていうことで、まあ、出ていただいたっていう経緯だ、はい、なんですよ。また坂上さんに生きてるのかな死んでるのか分かんないけど、なんかまた反論があるかもしれないけどね、僕は自分で決定的に出演させた、気持ちにしてあげたと僕は思ってます。
はい、
はい、 砂利の言う通りにするって言ってくれましたから、
あ、はい、
万歳。
その時は現場には龍
一さんは行かれたの？僕はもう行ってないです、はい、東京の現場にはまだ僕連れてってもらえなかった、
はい、
学校はちゃんと行けって言われ
て、はい、
学校だけはちゃんと行かなあかんでっつって、ね、日大行けって思いました、日大行けって日大行けって日大に行ったらどうしようと思ってたんだろうね俺はね日大に行って監督かなんかに裏方にしようとしてるのがね、それで自分が出たかったのか、
ね、なるほど、
ね、なんだか意味わかんないんだな、はい、
一応トラック用野郎にも指定をされ
てました、ね、結局天秤にかけたってことがはっきり分かっちゃったと思うんですよね、はい、なんだってね、はい、へそ曲げちゃったなって感じでね、でも一応ね、まあ、うん、出ましたね、安心か通信か、なんかお見合い相手の親かなんかでちょろっと始めたんですよね、
はい、
まあ、ちょっとがっかりでしたね、僕的にはちょっともうちょっと大きな役で出してあげてほしかったな、評価が低いですね東映は先生、とかく先生は東映では評価がちょっと低いな、タイトルのクレジットも悪いし、身内の僕としてはちょっと異論があるよ、あんな役で出てるのになんで一番じゃないんですかね、どうしてですかね、それはあのライバルのあの方たちがいたからですね、しょうがないといえばしょうがないですけど僕は納得は言っておりません、
はい、
はい、思いませんか、映画見たことあるでしょ、東映のやつ、はい、先生のクレジット悪いと思いませんか、あれ
確かに
悪いですよね、なんであんな5枚も6枚もあんなところになんで先生入れるんですか、 おかしいよ、止めで入れてくださいよ、
はい、
ね、冗談じゃないよね、あの方たちはその偉い方たちは一枚で出てるじゃないですか、何の見劣りもしない俺、うちの先生立派な俳優だと僕は思うんですけどね、なんだかクレジットが悪かったですね、こういうこと言っちゃいけませんね、
はい、
銭、はい、くれたらそれでよろしますって言ってありましたから本人がそうやって言ってあんやからそれでええわ、
はい、
納得しちゃったみたいなんで、はい、
万年もやっぱり若い方たちにへのアンテナというか、
そうですよ、だからあの今誰が人気があって、
はい、
どういう番組が流行ってるのかっていうのをしきりにあの気にしてましたよね、はい、だけどだったら自分で見りゃいいのにね、
はい、
その辺はあんまりよく分かってらっしゃらない、うん、なんか興味のあるもの見に行ってらっしゃったみたいですけど、だからうーんドリフも お出になったしね、
はい、
あとは笑点にもお出になったし、
そうですね、
はい、そういうあとその郷ひろみさんとも一緒に出たんですよ、
はいはい、
郷ひろみさん主演のね、ちょっと幸せっていうね連続ドラマがあってね、
はい、
郷ひろみのおじいちゃん役でレギュラーで出たんです。すごいですよ。先生こうやってね、カンフーやるんですよ、こうやって。あの、家で。で、郷ひろみさんが、おじいちゃん、ただいまったら、おかえり何やってんのじゃん。ブルース・リー惜しい男を亡くしたとかってやってたら、これすごいですよ。郷ひろみが今人気あるって分かったからです。出る、すごいなぁと。一応そういうアンテナを張ってらっしゃったんです。はい、っていうのは昔若い時、やっぱりクラマッティングっていう、ね、そう、芸術映画じゃないわけで。ね、みんなが子供たちが見るような映画に主役で出てらっしゃった人は、やっぱりそのみんなにこう難しい映画じゃなくて娯楽の映画でずっと覚えてもらいたいっていうのがあって、芸術映画に出たってね、それは前の人しか見ないじゃないですか、はい、そこだと思いますよ先生ね、僕もそれに賛成します、
はい、
はい、でも呼んでもらいたいな、難しい映画に、難しい映画全然出たことないぞ、はい、なんかイメージフォーラムとかね、
はい、
ああいうなんかね、ああいうちょっとなんだろうっていう映画にもね出てみたいね、誰か呼んでください、
はいあの本の中にもポルノも、
はい、
OK という、
あ、そうなんです、はい、そのね、さっき名前がチロッと出てきた当時の SKY 企画という、
はい、
まあ、会社の社長兼マネージャーの坂上さんという方がですね、はい、OK になったみたいです、電話をしたらなんか丁寧にですね、うちは嵐勘十郎の事務所なんです、
はい、
何かお間違いじゃないでしょうかと、
はい、
そのポルノ映画というものにうちの大事な大事な戦前戦中戦後からのこの大スター嵐勘十郎そのような映画に出さすわけには参りませんと言ってあの丁寧に断られたそうです、はい、一度も先生にあの聞くことがなく断ったのが、はい、先生がちょっとへそを曲げたところで後でなんか分かったらしくてね、
はい、
坂上さんにひどく怒ったそうですよ、はい、うん、わしはもうこの年になったら何でもやりたい、
はい、
出るというよりも見てみたいしどういうものか興味もある、やったことないのは怪獣映画とポルネガだけなんやと、はい、ちょっと出てみたい、なんでわしに一回聞いてくれんかったんやという、聞く前に断るのはもうそれあんまりにもちょっと冷たいんちゃうかということでね、怒ってありましたね、 出たかった。それはまああの熊代辰巳さんのね、はい、監督作品だったんで、出てたらまあ面白い作品になったんではないかなと思いますね。熊代さんなかなかいい作品撮られた監督さんなんでね、ワンシーンワンカットが長い監督でしたからね、ハンドでね、面白い作品多かったですね。心配なのはあの長いワンシーンワンカットが先生に、当時の先生にできたかなっていうところはありますけどね。まあセリフのない役もありますので、そういうような役も前世ができるような感じに、合わせてくれはったかもしれません。とにかく一回見てみたかったね、はい。しかも日活映画に出るってことになると数十年ぶりの復帰作になりますので、ね、あの高橋英樹さんのアクション映画というよりも気流しのね任侠映画がもう日活がロマンポルノにこう変更する直前あたりにあったでしょ、はい。男の紋章とか ああいうような作品に先生親分役で出てあるんです。あとはシード・ジョーさんの主演のコルトは俺のパスポートなんてね、はい、あんなやつにもちょこっと出たりしてあったんで、数十年ぶりの日活の復帰作になって僕はちょっと見てみたかったなという思いありますね。なんせ先生にとっては古巣ですからね、そこ新東宝以前のね、戦前のね、日活京都という、今は調布の撮影所しかないですけど、当時は日活京都ですからね、そこでねやってあった人が久しぶりに古巣に帰るっていうのを感じで、また僕は違った意味で興味ありましたけどね、はい、残念でした、
はい
はい。だんだん先生みたいになってきたな、最後あーってこうだからっていうのをね、年もだんだん似てきたんで、はい、還暦すぎました山本理事万歳。
この間久々お店であのオレンジロード急行、
はい、そうですね、はい、あれはね、あのまあだからああいう作品につながっていったわけですよ、はい、結局寅さんに出たおかげで、はい、あれ松竹ですからね、はい、でその後最後の作品になった、まあ、ちょっとだけの出番でしたけども神様のくれた赤ん坊ってやつで最後、はい、映画はおしまいで、当時その年の松竹のカレンダーがあったんですよ、ラインナップのね、その前の年に作るじゃないですか翌年のカレンダー、はい、そのラインナップに先生の顔がこう入ってましたからね、松竹のカレンダーに先生載ったと思いましたよ、まあ、そのカレンダーを使うことになった時は先生もうなんか死んじゃったんですけどね、10月に死んじゃったんで、でももうすでに用意してあったんですよ、ラインナップとしては昭和だから1981年のカレンダーですよね、ラインナップのやつに入ってましたね、死にました。うん、
まあ、ボリューム1の時にあの亡くなった時のお話は伺ったので、
はい、
それはちょっとまた聞いていただければと思うんですけど、
あのオレンジロード急行 の作品に対しては何も言いません、
はい、
さしてください、
はい
はい、評価については何も言いません、はい、
あのリュウジさんの中で、
はい、
あの嵐寛寿郎先生で出演された作品で一番好きな作品というのはありますか、
うん、世間ではねやっぱり鞍馬天狗とおっしゃるんでしょうけども、
はい、
うん、鞍馬天狗も もちろん、
はい、
良い作品であったのであんなに知り続いたと思うんですけど、まあその中にも僕好きな作品あるんですけど、鞍馬天狗で言うのであれば龍女小爆の巻ってやつが僕好きなんです、はい、うん、おさらぎ二郎さん の本で考えてあげますとですね、はい、原作の、はい、あれは実は鞍馬天狗というのはね主役じゃないんで、
はい、
杉作少年、そしてその弟分の新吉、はい、要するにみなしご、
はい、
ね、そして売り飛ばされて曲芸師にさせられているというのが大前提なんで、そこを軸に進んでいく話ですから、そこに誰もその彼らに愛を注ぐ人がいない中で唯一あの白馬にまたがった鞍馬天狗が助けに来てくれるという、ここですね、これが一番うまく描かれているのはあの龍女小爆の巻だと僕は思っております、はい。でも鞍馬天狗よりもあの僕はもっと好きなやつがあって、はい、先生ってチャンバラスターだっていうことで、
はい、
やっぱりクラマテンゴ最後チャンバラしますので、はい、でもう一つのヒットシリーズだったムッツリウモン、ウモン取り物帳、これもチャンバラしますんで、はい、でも僕はね先生は実はチャンバラしない作品でね、
はい、
やっぱり超人という映画なんですけどね、
はい、
超人、
はい、
これが一番好きなんですね、はい、皆さん超人という映画をぜひ見てください、はい、なかなかでもこれがない、見てくださいというものの見る手立てが
ね
なかなか少ないんですよ
今、 VHS かあの衛星放送的な、うん、そういうところで
ですね、あの残る手立てはですね、東京は京橋にございます 近代フィルムセンターに行ってですね、はい、しきりにドアを叩いてね、夜中と言わず朝と言わずタンタンタンタンタンタンタンタン、京橋のフィルムセンターさん、嵐寛次郎さんの若い時やった主演の超人をやってくださいって言ったら、分かりましたってやってくれるかもしれません。すいませんね、フィルムセンターの皆さん、ご迷惑かもしれませんけど、とにかくね、先生 その若い頃のね、この映画を見てもらいたいんですよ。これはね、今の若い人に見てもらいたい、
はい、
要するにその遥か昔日本にですね、兵具屋幸吉という人がいたんですね、はい、この実在の人物の役を先生がやってる、
はい、
フロンティアスピリッツにこの最近欠けてる日本で、
はい、
この映画を見てですね、そうだ、もう出尽くした、科学は出尽くした、アイデアも出尽くした、本も出尽くした、なんかいろんな機械も出尽くした、いろんなことを考えてる皆さん、違うんです、まだまだいろいろ新しい道は待ってるんですよ。それをこの開拓をするという精神がこの映画には満ちあふれてますので、はい、空は飛べないと当時の人は思ってた江戸時代に空を飛んだ男がいるんです。この男のドラマですね、ぜひ見ていただきたい。先生がこの夢いっぱいあふれるお芝居でやってらっしゃいます。ぜひぜひ、チャンバラ一切ないですよ。いい映画です。万歳。
ライト兄弟よりも早く
飛ぼうと思ってたという、そうなんです。オープニングにテロップで出てきますね、はい、ライト兄弟より150年以上早く日本に空を飛ぼうとした男がいた、
はい、
そこから始まるドラマです。ただこの映画を作った時は戦中でね、日中戦争の時でね、
はい、
これドーマの戦意高揚映画になってるんですね、はい、ここがまあなんともちょっと悔しいところで、この幸吉としては確かに志半ばで消えちゃった方なんです。そのことの意思を今日の若者がちゃんと受け継いで、日夜日本の空を守っているんだっていうところでゼロ戦が飛んでるところで終わるんですね。これはちょっとね、いただけない。ここをなんとかラストだけを変えてですね、今の若者にバーンと問いかけるような、もっとアイデアあるやろってね、はい、なんか便利な世の中になったと思って、あぐら変えてんじゃねえよっていうね、はいはい、じゃあ言うけど瞬間の転送がまだできてないよ、
はいはいはい、
転送、はい、転送早く発明しなさいよ。スタートレックみたいな転送あるんですよね、宇宙船からね月に着陸するって言ったら転送って言ったら、ふわあれを早く発明してほしいんですよ。あぐらかんでたらいつまでたってもあんなできませんよ。そしたら新幹線乗らなくてもすぐ京都帰れるしな、はい、1秒で京都帰れるで、アメリカだって1秒で行けんねやねえ、早く誰か考えてよ。せっかくこんなスマホまで出てきたんだから、ねえと思います。はい、はい、超人を見て早く転送機械を発明してください、はい、俺は親からできますけどね。万歳。
実は龍二さんはこの企画、
これを企画をですね、はい、自分で企てましてですね、はい、この兵具屋幸吉の役を竹中直人さんにやっていただきたいと
思
って、はい、で竹中直人さんにその嵐寛次郎先生がやってたこの長寿をお見せしたんです、
はい、
もう大変喜んでくれて、で当時日活に池田俊治さんって監督いらっしゃってね、はい、天地真理さんの映画とか撮った石井さんのやつのシリーズで赤いシリーズとか撮ってた有名な監督さんですよ、はい、監督さんもそのこの超人が大好きでね、実はその天地真理さんのその天使の何やったっけな、あの映画なんとかってやつで、天地真理の彼女、いや彼氏役がジョニー大倉さんなんですよ、はい、でジョニー大倉が家でねビデオを見てるシーンがあるんですよね、はい、家でね、はい、普通だったらジョニー・オーカーさんだったらかっこいいね、洋画かなんか見てるのが雰囲気が合うじゃないですか、はい、ところが嵐寛次郎の超人を見てるんですよ、どういうことやで、池田さんに会った時に仕事で、はい、あの映画のこと聞いたわけだから、はい、実はねそれはもういろいろ非常に言われたんだけど、個人的にあの映画俺が好きだから、あの映画をジョニー・オ
ー
カーが見てるっていうシーンしたんです。やっぱりじゃあそこでちょっとね池田監督相談があるんだっつって言ったら、ああそれはぜひやりたいねっつって、はい、でじゃあ僕にちょっと時間くださいっつって、東映の葛原さんっていう方がいらっしゃるんで、ちょっと相談しに行きますからっつったらね、やっぱりちょっとこの葛原さんもこの映画についてはよくご存知で、
はい、
大変いい画だと評価してくださってるんですけど、はい、商業として考えるとね、そのアクションがないしね、なんかねちょっと地味な作品だってことで、です商売としての賞賛がねなかなかちょっと難しいっていうんで、結局なんか尻切れともで終わっちゃったんです。そのもう一人江本明さんもね、はい、出てもらおうと思ってたんです、その飛行機を作るハングライドの要領で飛行機を作るんだけど、はい、そのお手伝いする一回自殺をする男で助ける男いたんです、
はい、
で幸吉が助けた、はい、あの役を江本さんにねやってもらいたいなと思ってたんです。いい感じでしょ。
あ面白いです、ね、
面白いでしょ、
はい、
そう考えてたんですよ。 でもやっぱりちょっと地味なことは地味なんですね。うん、地味ヘンドリックス。ね、おいおい。
でもリュウイさんのおっしゃる通り、フロンティアスピリッツって意味では本当面白いと思うんですよね。
そうでしょ。僕はそれ大好きなんですよ。なんかこうない時に何かやろうとするね。だから それはそうじゃないですか。坂本龍馬さんも、
はい、
あの時にね、これはもう300年ぐらい続いてるこの徳川幕府を、はい、こんなんじゃあかんと思ってた人でしょ。こんなんじゃダメだ。そういうことですよ、
はい、
フロンティアスピリッツ破れないと大きくフューチャーは変化しないんだ、はい、
そ, うまあ、そうですね。リュウさんのお仕事も過去見ていくとやっぱり新しいもの
を、そうでしょ、はい、今までないものを全部やってきたんですよ、はい、ね、万歳、はい、フロンティアスピリッツに溢れてる山本作品、
はい、
もう一度今一度見てください、はい、万歳ね、うんこを料理して食べるなんてまずないでしょうね。男のような女のような思想を出してね、C メールなんてね、今じゃ当たり前の呼び名になりましたけどね、あんなもの日本に持ってきたの実は僕なんだよ、万歳。
素晴らしい。
AV 界のエジソンと呼んでください。万歳。
本の中で関東大震災にちょうどあった時のお話が載ってたんですけど、うん、
はい、
私最初知ったのはリュウジさんから
伺
ったんです
よ。先生浅草でね、
はい、
講演されててね、電気館とか時技とか当時いろいろあって、劇場がロックにね、
はい、
でなんか、まあ、歌舞伎ですよ当時、はい、関西歌舞伎のやつの東京公演、
はい、
でなんか先生舞台跳ねたらもうすぐにもう近くに、ほら浅草の近くに吉原あるじゃないですか、
はい、
当時はソープランドじゃなくて遊郭です、
はい、
それでちょっと惚れた女ができてね、遊郭やめて わしと一緒になろういてね、わしも役者辞めるさかい二人で駆け落ちしおいて、
はい、
浅草の本所吾妻橋で、ね、待ち合わせしたらね、はい、なんか見つかっちゃってね、
はい、
お互いにその女の人は遊郭に戻り、自分はまた役者の道に戻って、
はい、
あ残念ってことになって、しばらくしたら関東大震災が起こってね、
はい、
先生はその時京都に帰ってあって、
はい、
で心配でね、
はい、
別れた女だけど心配で、
はい、
ただただ心配で、で汽車乗って東京に来たそうなんです。ところが線路が歪んでてね、
はい、
箱根で泊まったって言うてありましたね、
はい、
でそこから箱根から浅草の先の吉原まで歩いて行ったって言いました、
すごい、
大したもんよ。だからなんかまあこうもう店は営業してなくてね、
はい、
訪ねてきてくれた人に私たちは無事です、でここにいますって、なんかあっちの富山の方に帰ってあるって書いてあったらしくて、
はい、
今度は一路富山に会いに行って、
はい、
そしたらなんかお母さんが出てきはって、わざわざ来てくれはったんですけど、実は地震が起きたことは帰ってよかったと思ってるんですけど、もうああいうとこに売り飛ばしちゃったことを後悔してて、今回のことで帰ってきてくれて、でこれを機にその借金も返して、それで見合いをさせたんですと、で嫁ぐことが決まったんでって、でもせっかく来てくれはったからね、一目やってってくださったら、あ、要するに嫁ぐと決まったやったらね、
はい、
会うと未練が出るじゃないですか、会わずに帰りますと言ってね、一回その東京まで行ってですよ、はい、さらにあの時代に富山まで行って、
はい、
一目も会わずに帰っていたと。これね、徹子の部屋でも喋ってありますよ、
はい、
純情な人なんですよ、ね、いい人だと思いますよ、ね、ただスケベです
けど、でも女性に対しての接し方は本当に優しい
ですね。いいでしょ、徹子の部屋なんかの、ね、VTR 残ってても、
はい、
すごいいい感じでしょ、はい、いやーってもうすごいろれつは回ってないけど一生懸命喋ってあるしね、はい、ところがもうちょっと気直してたらもうずーっとしてね、黙って、ね、何にも喋らないからね、うん、もう空気を一転させますからねあの辺が面白いな、大好き。
やっぱり会う人会わない人の差が
もうすぐ分かりますよ。それはもうそれはね、実は先生だけじゃなくて竹中直人さんもそうですよ竹中直人さんがね、なんかいろいろしきりにね妙なことやってる時はね、
はい、
あ、多分この人のこと好きじゃないんじゃないかって僕は思うねなんか ね人のね、そういうところを見るのがね
、はい、
AV の代表やってるとね、
はい、
分かるようになるんですよこの女ほんま俺のこと嫌がってるやろとかねこの女気持ち言うてるけど絶対ほんま気持ちよがってないぞとかね、分かるようになってくるんですよ、バザーイ。みんな AV 出た方がいいですよ人の心が読み取れるようになります、
はい、ありがとうございます、
はい、クリトリスをクリクリってやってね、あーって終わると思ったら大間違いなんでね、 今日もクリクリ触ってましたけど、
あ、今年のイモちゃんを
クリクリってね、クリトリス、はい、失礼しました。
あの、リュウジさんと安心勘十郎先生、はい、共演されたこと、お仕事されたことは、
あ、そうなんですよ。それがですね、はい、先生があの、もう本当に最晩年にね、
はい、
ちょっと本当に先生体の具合がだんだん悪くなって、本人ももう、はい、だんだんもう分かってくるんでしょうね。もうそう先がないとね、時間がもう俺に残されてる時間がもうそうないというのは先生も分かりやったんやと思いますよ。そう言うたらな、じゃりなって、まだ一本もお前と一緒に仕事したことなかったなっつってね、はい、そのカメラの前に立ったことがなかったなって、はい、でその今度カーワックスのソフト99っていうコマーシャルが来てんやと、はいはい、これちょっと一緒に出ようかっていうことを言ってくれはってね、いやもうそんな先生その体具合悪いからもういつものように付き人だけでいいですよって言ったら、いやいや言うて、まあわしに任しとけってな感じで、まあ言うてくれありましてね、はい、新選組のね、あのメンバーを一人増やしてくれありましてね、
はい、
まあそれでちょっとあの、裏方的にはご迷惑もかけたようなところあるらしいんですけど、それちょっとへそ曲げて怒ってきた人もいるんですけどね、はい、途中で後で大っ嫌いなとこからね、ぐちぐちぐちぐち言われたこともありますけども、まあそういうことで、まあ新選組の役で先生がこう軸になって出てるコマーシャルにね、一本だけ共演させていただきました、はい、本当はクラムテングの格好でね出てほしかったらしいです、
はい、
コマーシャル の、 その会社さんとしてはね、はい、先生はそう簡単にはねクラムテングにならないんですよ。やっぱり一度押され二郎さんに怒られて、はい、押されてるという経緯があるので、意図がちゃんとしてないと、あくまで役者ですから、
はい、
これクラムテングに やらせていただいてるっていう感覚性がありますので、自分の役ですけどあくまでこれ人のもんなんで、はい、原作がある役なんでね、はい、クラブテングでキャラクターなんで、それを自分がやらせていただいてるっていうので、自分のその一言の返事ではやっぱり答えられない、やっぱりそのちゃんと筋が通ってないと、はい、なんで現代劇のカーワックスのコマーシャルでクラブテングなんだというちゃんと理屈が通ってないとできませんとか、だからタキシードでええやないかって、あれタキシードで
出
て
ますからね、そうですね、白の
タキシードで出て周りだけ新選組みたいですむちゃくちゃやけどね、わあ先生固くないやなと思いましたあかん天狗の役はでけんっつって、なんかタキシードで出ありましたね。
それお話が来てからその撮影までは そんなに時間はなかった。
そんなに時間なかったですね。もうとにかくもうね、もう何ヶ月後とか言ったらね、先生死ぬかもしれないからね。もうとにかくもうカーワックスも持ってないような状態でしたからね。はいはい、立つのがもう精一杯だから、もう最後の作品だけうちの親父が来てくれてね。
はい、
久しぶりにもううちの親父が先生の吹き替えもやりました。スタンドイン、はい、ライティングの間はね、はいはい、背格好一緒だからね。だからもう親子三代で先生と親父と俺とセットにいたんですよ、
はいはい、
1回だけですよそれ
は、はいはい、
後にも先にも。したら黒田義行さんって監督が来てね、先生言うてね、僕だけですよ僕だけ、先生と長本、長本ってうちの親父のことで、長本とこれ山本とこうやって3人全部一緒に仕事してるのは僕だけなんですよ先生。言ったらそれがどないしたい言われてね全然先生何のときめきもないね、何やろうなと思って、そっか世話になってとか言ってくれるから、それがどないした、まあ、その通りなんですよ、それがどないした言われたらそれまでなん
で、ね、せっかくの感動が
ねえ、あんなと思ってね、うん、でも今となってみたらあれは良かったなと思いますよ。す、ね、親父とあの3人のスリーショットのやつがね、スリーショットだけじゃなくてみんなで撮った集合写真があるんです、
はい、
あれを僕手元に持ってないんだ、
はい、
あの電通の方もしくはあのカーワックスの社長さん、あの現場のスチールあったらください、
はい、
もうあの宛先は下 の、 この今ライブ出てますここに送ってください、
よろ
しく
お願いします。
宛先はここへ、郵便番号間違えないように、電話番号もこちらですので、あの夜中ですから間違えないでください、よろしくお願いしますってやつで、あれ欲しいんですよ。あれとね、その前にやったあのいろいろやつもね、僕現場知るとか当時恥ずかしくて言えないじゃないですか、
はい、
いろんなやつ、まあ、先生だけじゃなくていろんな現場の知る写真、はい、もう全然持ってないんですよ。
あ、
勝さんとの写真もあれだけなんですよ、
はいはい、一枚、
うん、あれだけなんですよ、ね、えもういっぱいあるんですけど、はい、多分ね探せばね、もう当時は下っ端やから、ね、言えないんですよ。あのエロのね、あの映画とかに出るようになってからね、知る写真の方とねお友達やからね、現場知るちょうだいねって言えましたけどね、はい、当時はね ぱ言えないですよね。
下手に言って怒られたりとか、
なんかまだ10代だったし、大人とのその付き合いの仕方があまり上手じゃなかったんでね、勢いだけでやってたんでね、どつかれたりすることもしょっちゅうあったしね、なんちゅうブレーのやつやってバーンとどつかれたこともある、何回もありますよ、うん、ね、でも欲しいです、
はい、
ぜひ もうすぐ死ぬんでね、メイドの土産にお願いしますよ、本当に。
撮影の期間は1日ですか？もっと。
コマーシャル1日です。はい、コマーシャル1日。もうそんなんしかもう僕は使わせてもらえませんでしたからね。タイミングが本当に合わないと。だから弟子というか付き人というようなことでもないんですよ。弟子とかいうか、ただただタイミングが合えばなんか持ってカバン持ちみたいなもんですね。それで、現場のいろんなことを盗めってことですよね。はい、いろんなことを。だから、あの時は分かんなかったですよ。はい、子供やったから。はい、後になって今になって、ああそういうことやったやなって後になって分かるんですよ。だからここが重いんだね。ああアホやったなと思いますよ。もっと聞けばよかった、もっと分かればよかったなということが多々ありました。後になって、後の後悔先に立たず、進歩だけ立ちます、なんとか、はい、すいません、時々最後だけね、
はい、
ね、先生の一応なんか雰囲気でやって
ますけどね。一応 YouTube ではその CM はなんとか
見れますね。
確認ができ
る。画質が悪いんでね。
そうなんですよね。
画質が悪いですね。あれね、ネガをください。
はい、真ん中に嵐寛寿郎先生いらっしゃって、リュウジさんは
下手のね一番端ですね。バーって戦闘機って出てくるんです、はい、一番最初バーって走ってるとこね。で、それで下手のところ端にパってね、先進戦組の衣装を借りる数があるじゃないですか。カズラの数があるじゃないですか、はい、それを一つ増やしたわけですよ、はい、それでですね、ごっちゃごっちゃごっちゃごっちゃ言うてくる人いたんですよ。とあるね、俺が京都いた時のね、盾のね、大っ嫌いの親方さんですけどね、はい、もう大っ嫌いな男もう死にましたからね。ごちゃごちゃごちゃごちゃ言うてきてね、俺は断ったんですよって、文句あんやったら言うてください、はい、本人って言ったら、はい、本人によう言わんからね、女もタクシー乗ったらもう10分で嵐山着くんやから、先生家にやるんやしね、言えよって、なんで俺に言うねってね、先生は大きすぎてよう文句言えないんでしょ、で俺みたいな人間に言うわけでしょね、死んでしまえ。あ、死にましたね。みんな死んじゃったよ。
CM の中では新選組の人たちが嵐寛寿郎先生を見てびっくりする
そうです、
ところも止まるんです、
ね、そうです。新しいカーワックスソフト99は薄く塗るだけでもはや免許改伝、あら簡単、あら簡単、新しいカーワックスソフト99杉作、日本の夜明けは近いぞよという声こばしですね、はい、万歳、ちゃんと覚えてます、はい、
決めの時
そう、あら簡単って、あら簡単、これね、また若かったからね、はい、カメラの方向く、その起点が効かなかった、先生をひたすら見てしまう、はい、ますます頭が後ろ向いて、全然カメラの裏芝居ね、後の山本龍二とは思えないぐらいね、裏芝居してますよ。絶対もう死んでも裏向かなかったけどね、エロ映画とか出るようになったからね、ちゃんとアップでもう撮ってくれてはんのにもかかわらず、まだこっち見てましたからね。もうカメラマンの方がピント合わせの大変だったそうですね。全然テストの時とチャンケン動きがとか言われてね、すいませんポリポリって迷惑ばっかりかけてるんです、はい、万歳。
まあ、CM でも、
はい、
一度は一緒にお仕事できた。
そうですね。もう先生死んで何年ですか？ 1980 年ですよ。もう何年ですか？えらい時流れましたね。
あ、もうすぐ40年経ちますね。
そうでしょ？はい、もうえらいことですよ。万歳。
万歳。
ねえ。それは私も還暦になるはずや、ね。
今年還暦です。
はい。リュウジ還暦。
はい。
カレー食ったらあかんのかな、あんまり。
こらこらこらこら
こら。体に悪い。
うんこ食べたらいいんじゃないですか。
うんこ食べたら、俺元気や。カレー食べたら、本当だ、万歳。
でもそれ怒られると思いますけど。